まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 町づくり and 町づくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。町づくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な町づくり人のご紹介やその活動の最前線のエピソードをお話しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストでございますが、九州からわざわざお運びいただきました若き僧侶西田東光さんでございます。西田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、今日の番組タイトル西田さんどうつけましょうかねって悩んだんですけども、そうですね、北野の天神さんの前に紙芝居やってる変なお坊さんがいるでと題してお送りいたします。
はい。
私と西田東光さんの出会いは、一枚の新聞記事でありました。手元に、平成26年7月25日金曜日の京都新聞のコピーがあります。ちょっと読ませていただきます。京都市上京区の北野天満宮で毎月25日に開かれる縁日天神市に合わせ、北九州市の僧侶西田東光さん御年39歳が門前で仏教説話を題材にした紙芝居を披露し、修学旅行生や観光客の人気を集めているという記事です。で、これを見て、私は、本門物流集のミュージアムに電話しました。
はい。
次、いつ来はりますか？直で聞きたい。言って、8月の25日に来られるっていうのをキャッチしまして、それで、西田さんに会いに出かけた。
ありがとうございます。
いう次第です。さあ、その時のお話を、少しずつ受けお聞きしたいなと思うんですけども、皆さん毎月25日ほぼ来られるんですよね。
ほぼですね。今月も来ますし、けど 来月が10月がちょっと来れないんだけども。
でブラジル行かはるとか言ってはったん
は、はい、今月なんですけど、
はい
はい、
西田東光さんがお越しになれない時はまた別のお坊さんがスイッチされたり、
はい、誰かが、はい、行くと思いますので、
はい、皆さんなんで天神さんの前でお坊さんが紙芝居やねんと思わはるかもしれませんが、まあこれは論より証拠。次の25日もしよければ天神さんの前、だいたい11時から15時ぐらいまで言
われます。そうですね、はい。
若いお坊さんが手作りの紙芝居を語っておられます。なかなか味があると思いますので、よろしければお運びください。
はい、ぜひお越しいただきたいですね。
はい。はい、それでは、まず、西田さんに自己紹介を含めて、なんで紙芝居、
はい、
というところから紐解いていただきましょうか。
はい。
お願いいたします。
まあ、僕は小さい頃、おばあちゃんによく お寺に連れて行かれてまして、
はい、
で、お坊さんのお話が退屈だったんですね。ところがお坊さんが話してくれる仏教説話がすごく面白くて、うん、まあ、それが聞きたくってお坊さんの話を聞くようになったんですね、
うん、
まあ、それがきっかけでもう自分が15歳の時にお寺に上がった時に、うん、いつか自分がもっと立派になったら、大きくなったらというか、まあ、担当になったら子供たちに絵でもって仏教を伝えられたらなと思ってまして、それでずっと過ごしてきたんですけども、
はい、
22歳の時にちょうど東京にいたんですけども、
はい、
その東京のお寺で子供会の担当にならせていただいて、
はい、
でそれからじゃあもうずっと長年の夢だった絵でもって仏教を伝えようということ でその、まあ、22歳の時からこの39歳まで、はい、ずっと絵でもって子供たちに仏教を伝える活動を続けてき、たんですね。
17年間ですよ。
はい、
これは長いですよね。地道ですよね。私このまちづくりちょびっと推進室京都三条ラジオカフェで放送を始めてまだ10年にしかなりませんので、 その遥か倍ぐらいですよね。
いやでもね、最初の頃 の紙芝居というと、あの B4 の画用紙に色鉛筆でもう描くような、はい、本当落書きみたいな、うん、あの絵だったんですけども、でも子供たちも一生懸命あの聞いてくれて、で先日はあのその、まあ、17年前 の紙芝居を解いている時の写真が出てきまして、
はい、
それを Facebook で上げましたら、あの今東京の方のお寺で頑張ってる若手 のお坊さんがいるんですけども、
はい、
もう彼がこの紙芝居覚えてるんですって、で、うん、17年前の僕の仏教説話の紙芝居を今でも覚えてるんですってこう言ってくれてですね、
うん、
非常にこう嬉しかったですね。
さっき実はあの Facebook の画像を見せていただいたんですけども、西田さんに本当にその22歳の今から体重20キロ近く違うって、はい、言ってはりましたけど、その時の木枠で、
はい、
その中にはめ込んで手作りの紙芝居の絵がアップされてました。でその、今22歳のお坊さんですかね、今若手のお坊さん、
はい、いくつかなあれはちょっとわからないですけどね、
はい
はい、
小学生の時、
七五三の時 に
聞いた、
来ててその時に見た紙芝居を今でも覚えてるって言うんですね、
はい、17年前のお話を覚えている若手僧侶、
はい、
その方がお坊さんになっちゃった、
はい、
すごい話だなとかって思います。で紙芝居、西田さんの語られる紙芝居はものすごい数あるんですってね。
全部で今105作ですかね、
はいはい、
106作くらいあると思うんですけどね、はい、
また新聞記事にちょっと戻りますけれども、1997年から古代インドの仏教説話ジャータカ物語を元にした紙芝居を作り始め、105作品を数える、
はい、
現在は本門物流宗の教授の僧侶を務める、
はい、
書いてありますが、ジャータカ物語ってどんな物語ですか？
ジャータカ物語というのは仏様がですね、まあ基本的には祇園精舎というところで、
はい、
弟子たちに語ったその物語なんですけども、
はい、
言われているのは仏様が前世でこんな修行をしたんだよっていうのを弟子たちに語った物語なんですね。
前の世で、
はい、前世で、私は前世で猿の王様だった、その時にはこんな修行をして今に至ってるんだとか、
あ、根性でされた修行の話じゃなくて、
はい、
前世の話、
前世で自分がウサギだった時に、
はい、
こんな修行をしたんだよとか、
あ、それが、
はい、それがジャータカ物語で、その弟子たちにこのいろんな物語を語りながらいろんな教えを施されたんですね、お弟子にですね。
だからさっき教えていただきましたね、ジャータカ物語には、550以上のエピソード、
500はくらい、500以上、
500以上のエピソードがあって、はい、それでこの間8月25日ですよ、
はい、
私が、お話を、暑い日でしたよね、
はい、
すげ傘っていうんですか、これかぶってられるの、
これ
なんていうんですかね、
お坊さんのねちゃんとした傘売ってるんですけどね、
はい、
高かったんですよ、
はい、
2万円くらいで、でこれね1000円くらいで売ったんで、
はい、
あ、これでいいやと思って、
傘をかぶってこれで暑いですからそんなにたくさん お客さんもいないと、
はい、
だけどあれ小学生ぐらいでしたかね、はい、すっごい熱心な子供がいたんですよね、
はい、ずっとお話を聞いてくれて、で一巡、6作の作品をその時は持ってってたんですけども、はい、一巡全部6作全話聞いて、でもう1回聞くって言って、
はい、
2回も全話を2回聞いてくれて、
はい、1話がだいたい6分、
6分から7分ぐらいですね、はい、
でそれをコンプリート2回転って言って、はい、で西田さんがお前大丈夫かと水ちゃんと飲んでるかとかって言いながらこれでも熱心にじーっと聞いてましたね。
そうですね、熱心に聞いてくれて、面白いのったら面白いって言ってくれてですね、
その確か聞くところによると天神市、手作り市、
はい、
に出店され、お母様が出店されてて、
なんかうどん屋さんでお仕事してて、
はい、
でその時間を待たない、終わるまで待ってないといけないから、
はい、
時間はあるんだとか言って、
はい
はい、
覚えてるの、彼がリクエストしたのは何だったっけ、お尻の穴、象のお尻の穴、
象のお尻の穴っていう面白いお話で、
はい
はい、ジャッカルと象が出てくるお話なんですけども、
あの打ち合わせないんですけど、絵もここにないんですけど、
絵もないですね、はい、
ないんですけど覚えてらっしゃいますか、はい、どっか一節ここで言えますか、マイクの前
で象の、まあ、
覚えてらっしゃるの、普段どんな形でお話しされてるのか、
実物は象のお話じゃないですけど、他の紙芝居とは持っていてますけどね。
お願いします。 あります、
あ、ちょっと向こう、
はい、じゃあ、いいです
か、すいません、
はい、今西田さんはスタジオから出て紙芝居を撮りに行かれました。えらいことが打ち合わせ帰りに起こっておりますけれども、本当にね、不思議なお坊さんなんです。自分で絵を描いて仏教説話を話し続けて17年、で今39歳でいらっしゃいますけれども、あ、持って戻ってこられました。それでは、一つ どれかお願いできますでしょうか。
では短いものを、
はい
はい、咲いていただきます。それでは、
普段でしたら初めに標識がちょんちょんちょんちょんって入るんでしたっけ
はい、標識を叩いて人寄せをしてからやってるんですけども、
はい、こんなことやってらっしゃるかかどうか分かりませんが、あるいは普段度胸で鍛えてらっしゃるからすごく声がでかいんですよ。
はい、多分マイクだとちょっと困るんで音を押さえて読みたいと思います、はい、では、これは大智度論という、まあ、お経の解説書に出てくるようなお話なんですけども、
はい、
天台大七義の、まあ、書かれたものに出てくるお話なんですけども、記事の志。昔々一匹の記事が仲間の動物たちと一緒に仲良く森に住んでいました。そんなある日、キジたちが住んでいる山が山火事になりました。森の動物たちは炎を恐れ慌てて森から逃げていきました。ところがキジだけは違っていました。その炎を見ても恐れずに山火事に立ち向かっていったんです。キジは池に飛び込み、自分の羽に水を含ませ飛び上がると、炎の上がる森の上で羽ばたき、その雫で山火事を消そうとしたんです。羽についたわずかな雫で山火事を消せるはずはありません。それでも何度も何度も池に飛び込み、羽についた雫を山火事に降り注ぎました。何度も何度も池と山火事の間を行き来して、とても疲れてしまいましたが、キジは決して諦めたりしませんでした。そこへ白鳥に化けた帝釈天がやってきて、キジに言いました。大きな火事が羽の雫くらいで消えるもんか。お前さんはなんと無駄なことをやっているんだ。キジは答えました。私はこの森を救おうとしているんだ。この森はとても住み心地が良くって、みんなが生きていくには最高の場所だし、この森が大好きなんだ。自分にわずかでも力があるのに、この火事を見て何にもしないなんてできないよ。白鳥は言いました。お前さんはその火を消すのに一体どれくらい頑張るつもりだい？キジは答えました。死ぬまで続けようと思っています。白鳥は言いました。お前さんの頑張りを誰も知らないのに、それでもいいのかい？そこでキジは答えました。私の真心が通じれば、いつか必ず火は消えるでしょう。それをなんと天外から尊いお方が聞いていて、キジの行動と志をたたえて力を貸してくれたんです。突然大雨が降り出し、あっという間に山火事を消してしまったんです。それからというもの、この森はいつも豊かで、決して山火事が起こらず、動物たちは幸せに暮らしたということです。私たちは微力だけれども無力じゃない。頑張っていればきっと誰かが力を貸してくれる。 そんなことを教えてくれるお話です。これが記事の志。
はい、ありがとうございました。
あります。
皆さん、天神さん毎月25日の雰囲気が少し想像していただけましたでしょうか。西田東光さん、こういうジャタカ物語に出典を取った、今のもね お経の中のお話なんですよ ね、
はい、
うすね。こういう話を地道に17年間繰り返してられます、はい、ぜひぜひ、お運びください、さあお話を続けてまいります。西田さんは本門仏流宗という宗派、はい、に属しておられますが、そこの本門仏流宗では、京都にですね何かミュージアム、
はい、ミュージアムがございまして、仏教を紹介する展示を比較展示をずっと行っております。
はい、
はい、で様々な形で展示を行っているんですけども、私がこの絵でもって紙芝居で、
はい、
人寄せというか紙芝居をやって、ぜひお越しくださいって言い出した時には、仏教と里知恵展というのをやってまして、
はい、
この本門仏、うちの本門仏流宗を作られた海道日泉上人という方がですね、はい、やはり絵で人々に仏教を伝えていたんですね。その絵が非常にこう残っておりまして、
はい、
そういった里知恵というものを、はい、展示をしておりまして、その頃から紙芝居をして、ぜひ見に来ませんかということをやってたんですけども、今はですね、ブラジルと仏教展という展示を行っております。
はい、この間、はい、本当に天神さんのそばにあるんですよね、
はい、
歩いてすぐのところ
丸木山というところを入って南に50メートル下ったところにあるんですけども、
はいはい、で本門仏流宗の お寺さんは、子供ミュージアムのすぐそばにありますね。
郵政寺のお寺です。
郵政寺さん、そうでしたね。そして、私もこの間このブラジルと仏教展見せていただきました。この本門仏流ミュージアムは、そもそもさっき教えていただいたんですけども、仏教寺院というかお寺さんというのはもともと地域に開かれたコミュニティセンターのような機能、寺小屋の機能をずっと有していた、
はい、
それが今は少し敷居が高くなってしまったのかもしれない、
ね、という結構皆さんご存じないんですけども、ね、
はい、
これだけこのコンビニが多い時代なんですけども、うん、お寺の数ってコンビニの倍あるんですよね。
そう思うとすごい数ですよね、はい、
ですからそういったところをなんかもっと利用できたら、なんかこう地域社会も変わってくるんじゃないかなとも思うんですよね、
はい、そこで、ミュージアムでは
一般の方にも開放して会議室を無料で貸し出しをしたりとか、またこういった企画展示を通じて仏教というものを身近に感じていただこうという展示を行っております。また子育てを支援する活動なんかも行っておりまして、
はい、
そういった子育て支援の講演なんかも行っております。
寺小屋塾みたいなものもされるんですね。
そうですね、寺小屋スコラという企画をやっておりまして、
寺小屋スコラ、
はい、
スコラってスクールのなんとか読みですか。
スコラって
広場、
スコラっての学校、
そうかスクールだ、はい、やっぱり
スコラ哲学かなんか、はい、だったですね。
ギリシャ語か、はい、ラテン語かそっちの方なん、ね、
ちょっと僕も面白いのは覚えてないんですけど、
はい、
はい、ここに書いてるかな。で、そういったところで寺小屋スコラっていうのがやってまして、
はい、
でそういったところで皆さんに、仏教と、仏教を含めてさまざまなことを学んでいただこうという機会を設けております、
はい、それで西田東光さんからお知らせですが、
はい、
面白いというか、これなかなかこれはいいなという企画が、
ですね、9月の21日なんですけども、
サッカーのセルジオさんが、
はい、
越後さんが、
なんとセルジオ越後さんと香川博さんですね、はい、この方のスペシャルトークライブがございまして、
はい、
これが9月の21日日曜日、受付が2時半から、開演が15時からとなっております。ぜひですね、お越しいただきたいなと思っております。
これは申し込みがいるんですか。
これ申し込みはいりません、
はい、
で入場無料ですので、
はい、
ぜひお越しいただきたいですね、
はい、
ですごいのがですね、今ブラジルと仏教展を 行っているんですけども、このブラジルのでご偶像をされているコレイヤ脅迫師という日系人じゃないブラジル人のお坊さんが、うん、10月の12日の日曜日から日曜日に来られまして、講演がございます。ちょっと紹介しますと、1967年ブラジル国サンパウロ州生まれ、11歳でサンパウロ日教寺に入寺、15歳から10年間日本に滞在留学、その間奈良市立一条高等学校物流教育専門学校と仏教大学文学部を卒業、2年間の本山修行を経てブラジル帰国後、ブラジル南部にある参加寺院の住職を10年間務め、2010年非日系人ブラジル人と初めて、ブラジル教区長に就任、2012年ブラジル仏教連合会会長、ブラジル翻訳グループ委員長、仏教誌ロータス編集長の傍ら、もろもろ仏教文化公用行事に積極的に開催参加ということで、なってるんですけども、この方すごい方で、
はい、
もう見た目はもう完全に外人さんなんですね。なんですけどペラペラの関西弁なんですそういうのは面白い方なんですけど、でもすごく情熱家で、
はい、
まあ、地球の裏側っていうのはこの方嫌がるんですけど、反対側で、仏教を広めて人々を救っているって素晴らしい方なんですね。でこの方が10月の12日に来られますんで、これもぜひお越しいただきたいですね。
はい、はい、京都三条ラジオカフェのリスナーの方ならご存知かもしれません、この放送局コミュニティ FM 放送局では、お坊さんが番組を作ってられる番組がございます。法然院の監修でおられます梶田新章さん、私がこのラジオの番組を作りたいなと思ったのは、梶田新章さんが京都三条ボンズカフェと言って この放送局で番組をお作りになってたのを聞いたのがそもそものきっかけであります。私はそのお坊様で宗教者でちゃんとお寺を開いて地域に向かって発信をしてらっしゃる方っていうのはなんとなく信用しちゃうというか、すごいなと思う。どうしても自分ところは何々宗だから檀家じゃないからでこうお寺に入りにくいだとか入っちゃいけないんじゃないかとかって思う人がまだ僕なんかそうなとこ残ってるんですけども、法然院さんなんか本当に早くからお寺を開いてらして、もちろん法話もなさえますし、演劇あるいはコンサート、いろんなことにもちろん子どもの環境教育というか法然院森の学校でしたかね、地道になさってます。私はその西田東光さんが17年間紙芝居を続け、そして、本門物流宗という宗派の方々がミュージアムを作られて、寺子屋スコラを作られて、本当にこうコンビニの数よりも倍あるお寺が昔のように地域にもう一回溶け込むということを目指してらっしゃる、まあひょっとしたら本当にお坊さんらしいお坊さん の,
いやいや
活動をなさってる方々なのかなとかって思って、今日ゲストにお越しいただきました。さあ皆様いかがでしたか。一部分紙芝居聞いていただきましたけども、
はい、
どんな感想を持たれたでしょうか。この間もう一回思い出します。8月25日暑い日に天神さんの前行った時に、象のお尻の穴っていう、ちっちゃい子供は下ネタ好きだ、はい、おっしゃってました。そういうのを面白い話なんですけれども、聞いた子供が何年か後に話が忘れられないと言ってご出家なさるケースもあったに、さっき教えていただきましたね。
それはきっかけではないですけどね、
はい、
覚えてたって、その出家したお坊さんが覚えてたって言ってくれたのがありがたかったですね。
ねえ、で西田東光さんは、これはあんまり言っちゃいけないと言われてたんですけども言っちゃいましょう。宗派の中では切り込み隊長と言われてる。
いやいやいやいやいやいやいや
で声でかいし、はい、あのやっぱり度胸で鍛えてはるんですねって言ったらですね、なんと父上は酒屋さんだったと、
はい、酒屋なんで、
はい、で、あ、酒屋さんですかって、で僕のとこは 本職は建設業ですから現場監督っていうのはやっぱり声でかいんです、はい、あの妙なご縁を感じてしまいます。西田東光さん39歳、あの先ほどもお話少し打ち合わせしたんですけれども、私の年若い友人たちで、30後半、40少し前から40出たところあたりの連中が面白いやつが大変多い、なんかやらかしてるというか、この京都をあるいは日本を少しずつひっくり返しつつあるような人たちがどうも多い年代じゃないかな、そんな風に感じてます。それではそろそろ終わりが近づいてまいりましたけれども、もう一度告知ということで、
はい、
復習させていただきましょうか、
はい、まずですね、毎月25日に、天神市の方で、紙芝居をやっておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。大体10時半11時ぐらいから3時半ぐらいまでは やっておりますので、よろしくお願いいたします。またミュージアムでは毎月25日に本門さんアート市を行っております。屋外スペースで、様々な物品販売等も行っておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。また現在ミュージアムではブラジルと仏教展という展示を行っております。コーヒーも無料でご提供しておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。非常にこの仏教とブラジルのどんな関係があるか見ていただいたら非常に勉強になるのではないかなというふうに思います。特に、セルジオ越後さんと香川博さんとの、スペシャルトークショー、9月21日日曜日、2時半受付開始、15時、開始ですね、3時開始になっておりますので、ぜひこれもお越しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。最後にもう一度7月25日金曜日付の京都新聞の記事かを少し読ませていただきます。6月25日には思いやりの大切さを教える説はウサギの施しを演じた、人を助けることを信条にするウサギが空腹の修行者と会い自分を食べるように伝えて炎に身を投じようとしたとの内容、なんか思い出しますね。昔習った記憶があります。これ、親子連れらは興味深そうに見学し熱心に耳を傾けていた。西田さんは子供にわかる話なら大人にもわかる、今後もライフワークとして続けていきたいと話している。京都新聞の藤井さんの記事、署名記事であります。皆さん、こういう若い僧侶お坊さんの存在に出会いますと、我が日本も捨てたもんじゃねえなと思います。こういう方々が地道に肩に力が入った説法ではなくてお尻の穴って言いながら子供たちがやってられます。ぜひぜひお運びくださいね。それでは時間がやってまいりました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。西田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。Thank you.